77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月22日花の金曜日になりました。皆さん、週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日は早速なんですけれども、話題の最新作映画からご紹介していきたいと思います。まず一つ目は映画キャスティングディレクター、ハリウッドの顔を変えた女性。物語やキャスト、監督、脚本、音楽、いろんなものが一つになって、映画という一つの大きな作品がこれまでもたくさん誕生してますよね。まあ、その中でもやはり重要な役割の一つ、キャスト、いわゆる配役、まあ、演じる役者さんによって映画がさらに輝きを増します。そのキャスティングという重要な仕事の一つを、これまでのものから大きく変えた一人の女性、マリオン・ドハティ。まあ、これまでリストされた配役の中からタイプ分けして選んでキャスティングしていたことを、彼女は自分の目で見て、普通の人では見逃すようなその人の良さを見出し、キャスティングするというスタイルに変えていったんです。まあ、そんな映画業界の最も重要な仕事の一つでありながら、あまり知られていない仕事、キャスティングに迫るドキュメンタリー映画です。そしてそのキャスティングの先駆者、マリオン・ドハティに見出された俳優さんたちが、もうすっごい人ばっかりなんですよ。例えばですね、クリント・イーストウッド、ロバート・デ・ニーロ、アル・パチーノ、メル・ギブソン、グレン・クローズ、ジョン・トラボルタ、ロバート・レッドフォードなどなど、もう名前を聞いただけでもわーと思うんですけれども、まあ、それだけじゃなく、このスターたちのキャリアを変えたあの役、そしてアメリカ映画が輝き出した時代が蘇るような貴重な証言がいっぱい詰まった作品なんです。キャスティングディレクターが映画界にとっていかに重要な存在か、そして彼らに見出された俳優さんがこう演じることにより、その映画がどれだけ輝くか、私はこのドキュメンタリー映画に出会ってキャスティングディレクターのことをさらに知ることができ、映画への興味がますます湧きました。まあ、映画ファンにとってはたまらない、映画好きなら絶対見てとこう言いたくなるぐらい素晴らしいドキュメンタリー映画です。まあ、実はこの作品、すでに2012年にアメリカで公開され、キャスティングへの再評価とその後のアカデミー賞が取り組む変革にも重要な役割を果たしたそうで、2019年にはイギリスアカデミー賞にキャスティング部門が新設されたりしたこともあり、話題となって今回日本でのこの作品が初公開されたそうです。まあ、マリオン・ドハティさん、残念ながら2011年に88歳でお亡くなりになられているんですが、まあ、彼女の意思を継いだキャスティングディレクターの今後の活躍も楽しみにしたいですよね。キャスティングディレクター、ハリウッドの顔を変えた女性は全国順次公開中ですが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はベルイマン島にて。映画監督として認められ始めたばかりのクリスと、彼女のパートナーである有名監督のトニーは、アメリカからスウェーデンのフォーレ島へやってきます。創作活動にもお互いの関係にも行き詰まっていた2人は、敬愛するベルイマンが愛したこの島でひと夏を過ごし、インスピレーションを得ようと考えていました。まあ、そんな中、島の不思議な力がクリスに作用し、彼女は自身の初恋を投影した脚本を書き始めるのですが、 という物語で、監督は未来よこんにちはのミア・ハンセン・ラブ監督がメガホンを取っています。キャストはクリスをファントムスレッドのビッキー・クリス、トニーを海の上のピアニストのティム・ロスが演じるほか、映画の中でクリスの次回作を映像化した劇中劇があり、その中に登場する男女、エイミーをミア・ワシコウスカ、ヨセフをアンデルシュ・ダニエルセン・リーが演じています。イングマール・ベルイマンはスウェーデンの映画監督、脚本家、舞台演出家で、ファニーとアレクサンデルや叫びとささやきなどの数々の名作を発表しているということで、私はベルイマンのことあまりよく知らなかったんですよ。今回この映画を通して初めていろいろ知りました。そして先ほどもお話ししたように、映画の中でクリスがトニーに次回作の話を語りながら、それが劇中劇になって2人の男女の物語が始まるんですけれども、その物語の展開にも結構見ハマってしまいました。クリスとトニーが訪れたフォーレ島、ここがすごく素敵なところで、ここを自転車でサイクリングしたら気持ちがいいだろうなと、こうコロナ禍でどこにも行けない分、もう想像しながらちょっと旅行した気分も味わいました。ベルイマン島にて、こちらは全国順次公開中で、長崎では5月27日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さてここでリクエストメッセージをいただいております。ラジオネームたけのこのこのこさん、みかさんこんばんは。うちの娘、新学期を迎える前に仲良しのお友達と一緒のクラスになれるかなと、クラス替えがちょっと心配だったようです。そして春休みも終わり、学校から帰ってきた娘は、仲良しの子とはクラスが違ったけど新しいお友達ができたよとニコニコ顔で帰ってきました。その顔を見てほっとしました。これからもたくさんお友達を作って楽しく過ごしてほしいです。キロロのベストフレンドリクエストしますといただきました。ありがとうございます。娘さん、たくさん素敵なお友達ができるよう曲お届けしますね。今日は2016年公開、ディズニーピクサー映画アーロと少年の日本版エンドソングバージョンでお届けします。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画情報をお伝えしていきます。映画カモンカモン。ニューヨークでラジオジャーナリストとして一人で暮らすジョニーは、妹に頼まれて彼女が留守の間、9歳の甥ジェシーの面倒を見ることになるんですね。ロサンゼルスの妹の家で突然始まった2人の共同生活は戸惑いの連続。好奇心旺盛なジェシーはジョニーに自分の母親とのぎこちない兄弟関係や、どうして独身でいるのとか、自分の父親の病気に関する疑問などなどストレートに投げかけ、ジョニーを困らせる一方、ジョニーの仕事や録音機材に興味を示し、ぎこちなかった2人の距離はだんだん縮まっていきます。そんな中、仕事のためニューヨークに戻ることになったジョニーはジェシーを連れて行くことを決めるんですが、という 20th Century Woman 人生はビギナーズのマイク・ミルズ監督がメガホンを取った感動のヒューマンドラマです。キャストはジョニーをあのジョーカーでアカデミー賞主演男優賞を受賞したホアキン・フェニックスが演じていて、ジョーカーのあの怪演ぶりからガラッと変わって9歳の甥っ子に振り回される役を、思わずこうフフッとなるような感じで演じています。そしてそのホアキン・フェニックス演じるジョニーを振り回すジェシーを演じるのは、エジソンゲームでベネディクト・カンバーバッチの息子役を演じたウッディ・ノーマン君。このカモンカモンでイギリスアカデミー賞助演男優賞にノミネートされるなど、天才子役として注目の13歳。ホアキン・フェニックスがズバ抜けた役者と絶賛しているそうですよ。もうそれはこの作品を見れば一目瞭然でわかると思います。とにかくジョニーとジェシーの2人がものすごくいいんですよね。最初は どう接していいかわからない、もうお互いを探りながら、まあ、時にはぶつかり合いながらもお互いをこう理解しながら距離を縮めていく、もう2人の姿がもうとにかく良かったです。まあ、しかも最近よく番組でも言ってるんですけれども、まあ、この作品もモノクロで、またそのモノクロだからこそ伝わる良さがあるんですよね。そしてホアキン・フェニックスが劇中で子供たちにインタビューを取るんですけれども、その子供たちの発言もまたいいので、こちらもぜひ注目してみてください。映画カモンカモン、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は劇場版名探偵コナン、ハロウィンの花嫁。ハロウィンシーズンの東京渋谷が舞台。コナンたち招待客に見守られながら、警視庁の佐藤刑事と高木刑事の結婚式が行われていたところへ暴漢が乱入し、佐藤刑事を守ろうとした高木刑事が怪我を負ってしまいます。高木刑事は無事だったんですが、佐藤刑事には3年前の連続爆破事件で思いを寄せていた松田刑事が殉職してしまった際に見えた死神のイメージが高木刑事に重なって見えてしまうんです。一方、同じ頃その連続爆破事件の犯人が脱獄、公安警察の古谷玲子と安室徹が同期である松田刑事を葬った因縁の相手を追い詰めるんですが、そこへ突然現れた謎の人物によって首輪型の爆弾をつけられてしまいます。爆弾解除のため安室と会ったコナンは、今は亡き警察学校時代の同期メンバーたちと正体不明の仮想爆弾犯プラミャとの間で起こった過去の事件の話を聞くという青山剛昌さん原作の大ヒットシリーズ名探偵コナンの劇場版の25作目です。今回スペシャルゲスト声優に白石麻衣さんが登場しています。白石さんが声を務めるエレニカとは一体何者かにも注目してみてください。もう正直言っても安定のもう面白さです。まあ、今回古谷レイと殉職した同期メンバーの4人がキーパーソンなんですけれども、まあ彼らがこの連続爆破事件とどう絡んでいるのかが注目のポイントです。もう今回もコナン君と一緒になって推理しながらも楽しんできました。まあ、あまり喋ってるとついポロッと言っちゃいそうなので、もうこの話はこの辺にしておきますね。なお、ユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されます。アクション、推理と、ぜひ名探偵コナンの世界を体感して楽しんでくださいね。今日はユナイテッドシネマ長崎さんより劇場版名探偵コナンハロウィンの花嫁を 4DX で楽しめる 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名様にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月29日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんはじめまして。時々聞いてたこの番組、ミカさんのお話聞いてるうちに久しぶりに映画館で映画を見たくなり、佐世保市内のシネマボックス太陽に行ってきました。見たのはドライブマイカー。いろんな賞を取って話題の映画、お客さんはいつもよりも多かったです。結構長い時間ある映画でしたが、どんどん引き込まれて夢中で見てました。劇中劇の最後のシーン、韓国の女優さんが手話で演技するところ、涙が止まりませんでした。終わってからもいろいろ考えさせられました。原作の小説も読みたくなりましたといただきました。ありがとうございます。久しぶりに映画楽しまれたようでよかったですね。まあ、これからもよかったらこの番組を参考にして映画楽しんでもらえたら嬉しいです。マリアーナさん、ありがとうございました。さあ、もう一つ行きましょう。札幌市にお住まいのラジオネームケンさん、ミカさんこんにちは。 札幌もようやく雪がなくなり、春まっしぐら。桜の開花は3月1日からの最高気温を毎日足して合計が500度になった時に開花すると言われています。おお、なるほど、とっても好きですよね。桜の開花まで映画三昧しようと思います。今週も素敵な映画情報ありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。この春も素敵な作品たくさん公開されますので、ぜひ映画楽しんでくださいね。ケンさん、ラジオネームケンさん、メッセージありがとうございました。さあ最後に一つ映画ご紹介します。パリ13区、舞台は高層住宅が連なる多国籍でモダンなパリ13区。コールセンターで働くエミリーと高校教師のカミユなど、ミレニアム世代の男女4人の孤独や不安、愛にまつわる人間模様を描く新しいパリの物語です。2021年のカンヌ国際映画祭で絶賛され、セザール賞では5部門にノミネートされたという話題の作品です。舞台となっている13区は高層住宅がつながる再開発地区で、アジア系移民も多く暮らしているという古い都のイメージとは違って、また新しい現代のパリをモノクロームで映し出すことにより、また新たなパリを見たという感じがしました。まあ、そんな中で繰り広げられる男女の愛のあり方にいろんな感情を抱きながら鑑賞した作品です。またモノクロというところがいいんですよね。久しぶりに大人の作品を見たような感じでした。パリ13区は全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ今週のラストナンバーは映画ドライブマイカーのサントラの曲を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。